それでは今回の新しい講義、21ユニットで私のメソッドを集大成していくというオールライフコーチングのプログラムっていうシステムをこれからやっていきます。21ユニット理想は順番に聞いていくと理解しやすいように作ってはいるわけだけど、ただそれぞれが独立したユニットなので、あんまり順番にはこだわらないで、自分がちょっと聞きたいというテーマがあればそこから聞いてもいいと思います。一番最後から聞いてみたいという人言ってもいいと思いますけど、まあ実際は前から順番にという感じで設計されています。で、最初のテーマは人生ということを大きなテーマに考えてるんだけど、まず最初のユニットは自分の存在、使命、そして役割についてまずしっかりと考えようよというところが最初のテーマになります。で、トマビチ式メソッドの本質的なポジションというのは、いわゆる西洋型のコーチングが一方であり、同時に西洋ではあまり、なんていうのかな、理解されていないというよりは、実際に頭の中にあるんだけども使われてこなかった考え方ね。で、その二つが融合している。じゃあそれ何っていうのを、今回の存在、使命、役割っていうところも含めて考えていきたいんだけど、西洋で例えばルーターイストやってるコーチングもそうだけども、明らかに成功しているし、それが主流であるのは何かというと、全て言語化をしていくという大前提から始まっていくわけね。それいつ始まったかっていうのは、それはいろんな歴史があると思うけど、これが皆さん聞く頃にはそろそろフォレスト出版からグーテンベルグの印刷革命以降の話を書いた本が出てるんじゃないかと思うんだけれども、まさに文字化ということを、言語ということを文字化ということまで含めて考えていくと、文字が明らかに西洋においてね、東洋っていうのはそうじゃなく書道の世界であって、昔からそれこそ孔子の時代から君子じゃなくても君子を目指す人たちは書に親しむみたいな、日本でいうと空海が中国に行っても立派な書を残してきたみたいなので、それは最低でも千何百年の日本国内だってね、歴史があるわけであって、中国まで含めたらはるかに長い歴史があるんで、その書ということが意外とその文化の中心に置かれてきてるのは、まあ少なくとも中国日本みたいな文化圏では明らかにそうだけども、西洋というのは意外とそうじゃないんだよね。いわゆる外交文書であったりとか、今でいう契約書にあたるような、まあ王からの指令だったりとか、そういうのは文書化されているというのはもちろんあるだろうし、もちろんもっと長い歴史でいうと石器時代の時代から文字とはあるわけだから、文字がないというわけではなくて、文化の中で一部の支配階級ではなく一般の人たちね、が明らかに文字ということが重要であるということが定まってきたのは、やっぱり僕は聖書がグーテンベルグの印刷以降広く使われるようになったプロテスタンティズム以降なんじゃないかなっていうふうに考えてるわけね。もちろん聖書そのものはカトリック のバチカンのプロテスタントの時代の前からラテン語で書かれたものが当然のことながら全ての教会にあって、教会に行く人はたくさんいたわけだから、おそらく人口の大半が行ってたわけだから、そういったものの重要性が知られてないということではなくって、それを身近に捉えるということはやっぱりグーテンベルグ以降のプロテスタンティズムの聖書が普及していったっていうところがすごく強い意味を持ってるんじゃないかなっていうふうにもともと考えてるわけね。でもちろんそれがイギリス国教会に行ってジェームズ3世だったと思うけども、イギリス教会を国教会を作り上げた人だよね。で、彼のキングス・ジェームズ版バイブルっていうのが英語文化圏っていうことではまさにイギリスでそれが大成功を収めたわけで、まあ、宗教的にも国教会になってるわけで大成功を収めたわけで、もちろんアメリカに来たピューリタンの人たちはそこの教義に、もしくはそことの関係がその望ましくないからアメリカに行きたい人たちですから、もちろんその英語文化圏という意味合いでのキング・ジェームスのそのバイブルの強い影響を受けていることは間違いないわけで、強い影響を受けているというかそれしかなかったはずなんだけど、当時で言うとね。で、そういった意味でアメリカという次に建国がその文字の、もちろん最初は聖書の解釈から始まるわけであって、いや、ちょっと待って、アメリカという国が聖書の解釈から始まるんですかっていうと、さ、歴史学者はいろいろな異論があると思うけれども、僕が思うのはそういった歴史的なファクトも含めて、それとかなり文化的ないろいろなその書かれたものとの流れの中から見てくると、僕は客観的にそう思ってるのね。 歴史的なファクトっていうのは何かっていうと、アメリカで最初にできた大学にあたるもんだよね、ハーバード大学だよね。これはハーバード大学ではなく、もともとハーバード進学校として始まったわけだ。もともとハーバードは進学校であって、そしてその最初の卒業生たちがその進学にその異論を唱えて、まあプロテスタンティズム統一とかあるよね、だからイギリス国教会的なものに異論を唱えてピューリタンたちがアメリカやってくるっていうのもそうであるし、そしてもちろんハーバードそのもののまさにピューリタニズムの一つの進学の中心であるハーバードに異論を唱えて、そして新しくできた大学がイエール大学だよね。だからハーバードの進学部の卒業生が作った新しい進学部がイエールなわけだから、そういう意味で地の頂点である大学という存在というところが最初からアメリカは進学校から始まってるわけで、まあおそらく西洋の伝統って別にアメリカに始まったわけじゃなく、ヨーロッパはまさにそうだと思うけども、でそういうところで文字に書かれていくということが当初おそらく神と人間との関係をどうやって解釈する、もちろん定義していくっていう意味もあるかもしれないけど、ということの中でその紙に書かれた文字というのはすごく重要な概念になってきたと思うんだよね。でなぜかというと、それは西洋のキリスト教だけじゃなく、その旧約聖書の時代まで遡っても西洋の文化の中心にまさに神と人間との契約関係という考え方があったわけだ。でその契約をしていくということは証拠を残さなきゃいけないし、後で検証可能でなきゃいけないしということで、文字化されるということが大前提としてるわけでしょ。でそこでその文字化された情報が行動を規定していく、もしくは行動を記録していくということはすごく重要だったっていうのは、もともと西洋のその思想ではね、もう宗教というよりはものの考え方の中に神の契約っていうのがあったからと思うんだよね。でもちろん僕はいわゆる一般のあのイエス・キリストの解釈のされ方、もしくは新約聖書の解釈のされ方とちょっと違うね解釈をしてるんだけど、どういう解釈っていうと、僕はあのイエス・キリストは神との契約という概念を否定した人だと思ってるから、神と人間を、なぜかというと弁護士を通して A 社と B 社が契約する、そうすると公は何とか乙は何とか、あの著者である私がフォーレスト出版と契約する、著者は友部知事とはオツフォーレス出版とっていう公とオツの関係になるわけだ。でそれって神と人間に当てはまると大きな問題があって、一つはまずは公とオツって契約において対等な関係になるんだよね。フォーレストの方が太田社長お金持ちではるかにでかい会社で、友部知事とは一著者に過ぎないかもしれないけど、契約という関係でいくと両方に権利と義務が発生する対等な関係になるわけだ。ということは契約というのは双方対等にするという本質的な意味合いがあるわけだよね。まあだから契約という概念に基づいて西洋はフェアなシステムを作り上げるのに、どこまでフェアかっていうことは、あの異論を唱える人はいるとしても、その本質的な意味合いではフェアなシステムが作り上げられるということが西洋の中で重要な考え方になってきたわけで。ということで一方で人間と人間であるんであれば、大企業と個人、中小企業と大企業関係なくフェアな関係が築けるのがまさに契約という考え方だけど、こと神との関係に入れた瞬間に神と人間が対等になってしまう、それは問題でしょう。というのが僕はそのイエス・キリストが神との契約という考え方に徹底的におかしいっていう異論を唱えたもんだっていうふうに僕は解釈してるのね。彼のイエス・キリストの行動なんか見てみるとね、言動を見てみるとね。もう一つの問題は、公と乙との関係に双方が入るということ、契約関係に入るということは、公と乙の権利義務が全うされていますかというのを第三者が検証する、検証した上でさらにそうでなければ、それに対してあなたは間違っていると言って、これが民事であれば損害賠償かもしれないし、そうでしょ、刑事的なものであれば、刑事的なものっていうのは国家対自分という契約という考え方をベースとして考えるんであれば、まさに刑事的に刑務所行きなさいみたいな感じかもしれない、罰を受けなさいっていう感じかもしれないけれども、そういった意味合いでの必ず独立した第三者が存在する、でその独立した第三者は公と乙に対して一方的かつ圧倒的な力を発揮することができるってことでしょ。裁判所ってそうなわけだ。公と乙が揉めた時に裁判所が決めたことは従わなきゃいけないけど、公に乙にどちらでもいいけど、その賠償責任がありますって言ったら払わないといけないけど、これが刑事事件で国家対自分だったらば、アメリカなんかの場合州対自分って考え方をするかもしれないけど、日本だったら国家対自分という考え方で、裁判所があなたは刑務所行きなさい、最高裁まで行って刑務所行きなさいって言ったら行かなければいけないわけだ。 京都は最高裁に対して江東オーツに、もしくは司法に対して江東オーツに対する圧倒的かつ一方的な絶対的な力を与えているってことでしょ。これは人間の場合は江東オーツが最後の最後まで喧嘩するわけだから、それは必要なわけだ。最後まで俺は無罪だって言って、そして最高裁まで行って、そして負ければそれに従わなきゃいけないってことだよね。じゃあこれ神と人間を江東オーツにしちゃったらどうなるかっていうと、神に対して絶対的な権力を持つ、もしくは神の行動をあなたは契約しているかどうかまず検証する。そしてその検証の結果、あなたは契約違反であればあなたは私に従いなさいという絶対的な権力が存在することになるわけだ。で、神より上ということでしょ。それっておかしいでしょ。契約の考え方を人間と神の間に導入することで神より上の存在を生み出すじゃないですか。それおかしいんじゃないですかって言った人がイエス・キリストだと思ってるわけね。実際に彼の言動を見てみるとまさにそういうふうに読める。だからそういった考え方を徹底的に否定したんだと思うけど、でそこで僕がいつも疑問に思ってるのは新約聖書という言葉ね。新約聖書は新しい翻訳って意味じゃないのね。あの訳というのは翻訳の訳と字違うように思ってるんだけど、あの翻訳するときにあのどの漢字を当てるかは別として、少なくとも今の当て方も、当て方はその元の意味をちゃんと表してると思うけど、新約聖書は新しい翻訳ではなくて新しい契約という意味なのね。新しい契約をイエス・キリストが、なんとそれはあのそれは宗教的な考え方だから、その宗教的なところの信念に対して僕がどういうふうに言ってるということではないけども、イエス・キリストが貼り付けになることによって全ての人間の代わりに罪を負うことによって神との契約をイエスが果たしてくれた。そこでイエスが新しい契約を結び直してくれた。それを新約と言います。でそれは記述された書が新約聖書ですみたいな考え方が一般的には説明されているわけだけど、それで新約聖書、ニューテスタメントという言葉で新しい聖書を抱えてるわけだけど、それっておかしくない？イエス・キリストは契約の概念を否定したはずでしょ？契約の概念を否定したイエス・キリストの言ったことに新しい契約って結びつけたら、それまずくない？で、それがどういうことがまずいかというと、それがプロテスタンティズムが生まれたことでもあると思うけども、神と人間の関係の裁判所がバチカンになってしまうんじゃないですかっていう論理だよね。そうでしょ？あのローマ法王が人間の神の解釈をあなたおかしいよ正しいよっていう言い方で解釈されてきて、全ての聖書の解釈権は最終的に神父であり最終的にローマ法王にしかないっていうのが正当的な言い方だけども、それをよくよく考えてみると、いやそうじゃないでしょ、神と人間という契約の中での裁判所がローマ法王になってるんじゃないですかっていうのが当時のプロテスタンティズムの考え方だよね。そうじゃない、これはもしも神と人間との関係であるんであれば第三者いらないから、私と神の関係だけでいいでしょ。それがプロテスタンティズムなわけだ。で、そのためにはその言葉が広がらなきゃいけないわけであって、それは神父という介在なしに広がっていくのが理想であって、で、それがちょうどグーテンベルグの印刷革命と相まって、それがプロテスタンティズムを成功していった。もちろんドイツ語という当時の、あのヨーロッパでは広くそのみんなが理解できることができる言語にまずは訳されたっていうことも大きいと思うけども、でそこから先、あの、もともとはラテン語で書かれてたものがドイツ語になってったってことだよね。でそれからさらに英語になって、特にキム・ジェームス版になって、イギリスからさらにアメリカに広がっていくって、もちろん大帝国というものを返して言うって意味合いもあると思うけども。で、そういうふうに流れてきた中で、さっき言ったイェール大学、ハーバード大学という新学校になってくるわけだ。そうすると、アメリカという新しい新大陸で、そうだよね。今アメリカは新しい新大陸みたいな言い方はしないと思うけれども、昔は明らかにあれが新天地であって新大陸なんだよね。新しく発見された新大陸、本当に新しくあの西洋人が発見したっていうのは、あのインディアン起こるよとか思うと思うけど、もしかしたら中南米生まれるんだインカとかマヤとか起こるよと思うけど、まあ西洋人的な発想で言うと新しく発見された新大陸、そこに理想な、まあ国家という言葉を当時彼はどういうふうに考えたか別として、理想な国を作ろうみたいな感じだよね。でそのベースとなるものがまさに当時のピューリタンたちがイギリス国教から離れてやってきた新しいプロテスタンティズムだよね。我々が新大陸で聖書と一対一で向き合うことによって新しい我々の解釈を作っていく。そこに第三者が裁判官として入ってもらう必要はありませんよ。ただしその勉強場所としてハーバード・イェールが作られたわけだ。だからハーバード・イェールは裁判官としてのバチカンではないわけだよね。 実際に中世の時代のありとあらゆるその魔女狩りまで含むようなね、いろいろなその暗黒時代を見てみると、明らかに裁判官の役割を当時は果たしてたわけで、もちろん今のバチカンはそんなの全く関係ない時代になってるけども、それは時代というのはそのあるわけで、当時は明らかにそうだわけだから、そういった意味合いで、そういった裁判官ではなく、簡単に言うと象牙の塔だよね。そこでそのあの世のことまで含めて徹底的に抽象化されたお勉強をする、その一つの頂点としてハーバード、そして考え方が違うのでイエールができて、それがアメリカの IB リーグのできていき方だよね。でそれは全て神と人間との関係を第三者の裁判官を通さず私たちの解釈に入れていきましょう。本質的な意味では人間と神は対等じゃないんですよっていう、イエス・キリスト的な意味合いでの一方的に愛してくれるっていう意味合いでね、お母さんが子供が悪いことをしたから愛さなくて、いいことをしたから愛すわけでもないし、成績が悪いから愛さなくていいから愛すわけじゃなく、一方的に無条件で愛してくれますよ。でそれをやれる人は全てが、言ってみればほとんどの人はそれやれたらいいんだけども、おそらくそれをやれる人ね、全ての人に対して一方的な愛を無条件で持てせる人、そんな人はまずいないでしょ。そういう人がいるとしたらそれは神ですよ。もしくは厳しい解釈で言うんであれば、それができるのは神しかいなくて人間には無理ですよっていう解釈かもしれないけど、どちらにしてもそういった考え方として、神というものは一方的に愛をくれてるんだって、我々はその契約に従って契約満たしたか満たさないか、約束通り所得の 10% 納めたかみたいに、当時の簡単に言うと新約聖書でイエスが言ってるよね、そういうことをね。お金を決められた通りに払ったかどうかだったらいいかとか、そういったことを一切関係なく、あなたがたとえ罪人であったとしても一方的に愛してくれますよみたいなのが、もちろんそれはもともとのキリスト教の発想であると思うけれども、ただしそれがアメリカに行くと、特にアメリカという建国の精神として差が生まれていった。でその中で何が生まれてきたかという、ついに世界で最初の成文憲法であるアメリカ憲法が生まれてきたんだよね。アメリカ憲法が生まれてきたというのは、まさにそういった大きな大前提から来てて、突然発生したわけじゃないのね。いつも言っているように憲法というのは国家を取り締まる法律なわけだよね。普通の法律は個人であったり法人を簡単に言うと取り締まってるわけだけど、契約ごと契約をお互いさせて、そしてそれに従っていくということだよね。国家との契約という概念も成り立つわけで、民間同士の契約も成り立つわけだけど、だから法律というのは個人や民間企業を縛るための、もちろん国の企業も含めてかもしれないけれども、縛るためにあるものだけども、憲法というのは国家を国民が取り締まるために存在してるわけだ。中世はそれは絶対に作るわけないのね。だって国家というのはキングだから、王様が自分取り締まる、国民に取り締まられる法律なんか作るわけないじゃん。だから大英帝国も成文憲法はずっとできてないわけだ。慣習法しかないわけだよね。そしてそれはキングに対する取り締まりではないのね。キングはキングの家族が自ら取り締まるんであって、国民なんか取り締まらせません。アメリカ憲法だけはそうじゃなく、政府を国民が取り締まるということで生まれたわけだ。アメリカが生まれるまでは憲法という概念が本質的には存在してなかったっていうことで、これすごいことでしょ。その取り締まるということの裏側を見てみると、バチカンが聖書の全ての解釈権を持って一方的に全て決めるということができるのではなく、国民がやってみれば聖書の解釈権を持つ、もしくは一人一人イコールである全ての人類がね、がバチカンに対してあなたの神の会社おかしいですよという取り締まりもできますよということを言外に言ってると思ったらいいよね。それがまさにアメリカの成り立ち方ね。ハーバード、イェールが神学校からできたというところから帰ってくると、まさにそういった神学的な意味合いと憲法の成り立ちというのは深く関わっている。もちろん僕が言っているようなことは、おそらく歴史学者たちはそういう発想はしないわけで、歴史のファクトから突き詰めていくか、それは一つの方法論として正しいけど、逆にその中で、そういった歴史の中で聖書がどういうふうに読まれてきたか、もうそれは最初の頃からね、イエス・キリストの時代から、そしてコンスタンティン大帝という人が聖書を編纂したわけで、決してパウロが編纂したわけじゃないわけだ、ローマ帝国の国教になっていく中で、そしてついにキング・ジェームスがイギリスの国教にしっていう中での、一つの国家権力と宗教が結びついてきたキリスト教の歴史の中で、いやそれを人々に取り戻しましょうよという運動がピューリタニズムであって、そしてそれが作った国がアメリカであって、でその枠組みの中から生まれてきた国家という権力を取り締まる 法律、つまり憲法がアメリカで最初に生まれたということは、それはそういった長い歴史の中ですごく意味を持っていることだと思うんだよね。で、今じゃあ皆さんの潜在使命役割について考えるときに、なんで普段私が士官名声とか仏教用語ばっか知ってる私が突然契約の概念でイエス・キリストの話をしているとか、驚いてるかもしれないけれども、別にここは宗教の時間ではなくって、それが今私が最初に言ったことね、西洋の歴史の中で言語化されていく、言語化されていて権利と義務が明らかに書かれていく、その伝統の中で自分自身の存在、使命、役割を定義していくのに全て言語が基本になっているということが西洋の伝統であって、もちろんそれが成功している一つの明らかな例が、僕は同時に日本の代表、アジア地域の代表をやっている TPI のシステムであり、ルータイスのシステムであって、それはまさにアファメーションというのは言語化されるからということがまさにその一つだけれども、それはいろんな脳科学的なアファメーションの役割の説明はしてきたことはあると思うけども、そういった歴史の中でまさにアファメーションのようなものは言語化され、西洋の中でシステマティックに言語化されていくということが、明文化されているということがものすごく深い意味を持って、単なるなんていうのかな、文化的カラーとかそういうものではなく、アメリカを今で言うと、そのまさにアメリカという国が生まれたということで世界のいろいろな秩序が変わってきたわけだから、もちろんそれに対して批判的な人たちだってたくさんいるわけで、ただしファクトとしてそれが世界に圧倒的な地の世界は少なくともそうであるしに影響を与えてきたということの大前提に、その言語化という意味合いでの神との契約まで遡るような意味合いでの深い意味合いが西洋の文化の中に埋め込まれているということをまず知ってほしいということね。そして実際はこのユニットの最初で先に宣言をしておくけども、トマベチ式のメソッドというのはまさにその言語化の方法論が大前提とした、まさに一緒にパートナーでやっているルータイシステムと同様な言語化、もしくはルータイシステムそのものと言っていいかもしれないけど、そういった部分が、あの方法論は違っていたものをルータイスの用語に過去はわざわざ合わせてきたっていうふうにどっかに言ったと思うけども、それはマインドの使い方という意味合いではルーの方法論をもしくは用語に統一することが分かりやすくできるんで、ということでそこはもちろん入っている。ただし今回のものはトマビチワークスでやっているように、その言語化の伝統でいう、今でいう私が代表やっているルータイシステムの方法のそのものを直接的には利用していないっていうことを理解してほしいのね。だから、あの用語の説明としてはまさにTPI 的な用語を使って説明しやすい方が正確に定義されているから説明されるけれども、実際はそうではないですよ。説明の原理として TPI 的なコーチング、いわゆる西洋コーチング的な用語を使います。ただし後ろで動いているシステムはちょっと違いますよっていうことをこの後説明します。非言語的という意味合いで言ってもいいかもしれないけれども、そこをあのまず冒頭で僕が説明しなきゃいけないと思ってここで話す、少し時間を取って説明したんだけど、でそこでもう一回自分の存在、使命、役割ということに戻るに対して、まずは次のその成功者のマインドについて少し語るときにここにはもう一度持ってくるんで、まずはこのイントロダクションのところで、じゃあちょっとしたトレーニングをこの後やってもらうようにすると、それが少し説明がいくと思います。